スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、お送りしますのは私スノーと
半助と
小関です。
はい、始まりましたというのを忘れてしまいました始まりました。
始まりました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう今日はちょっとちゃっちゃと行きます。
はい、
スタートが遅いのと、明日小関さんが早いのでっていうのと、メールを久々にいただいておりますので、
はい、
ちょっと急いでいきます。ケンさんからいただきました、以前いただいた追伸ですね。
はい、
いただきました。追伸です。もし、間に合えば続けて読んでください。いや、もう一回読みちゃいましたけど続けて読まさせてもらいます。当たり前のことですが、撮像素子が35ミリより小さいので、跳ね上げるミラーが小さいことに驚きました。
ああ、そうですね。
APS-C
だとね。
キスデジを購入されたということで、先週メールをいただきまして、その続きということですが、自分がキャノン AE-1 を買ってもらったときは、50ミリの三焦点レンズ1本つけただけで、10万円ぐらいしたのに、今はダブルズーム、
うん、
当時はズームレンズはとても高かった、
うん、
さらに、オートフォーカスプログラム A などをつけて6万円台で買えるとは驚きのプライスです。
かわいい。
そんな感じなんだやっぱり。
うん、 A1 は10数万しましたね。50ミリ1.4 をつけるか 1.8 をつけるかで結構軽く1万円以上違ってたような気もしますし、だから多分ケンさんと私はほぼ同世代なので、あの高校生ぐらいの時に買われたと思うんですけれども、結構人財産ですよね、高校生の持ち物としては。
10万、高校生の10万するのが大きいね。
かなり大きいですね。やっぱり 1.4 ついてたり、1.2 持ってる人はいなかったな。 1.4 ついてるとおーっていう感じでしたね。
なるほどね。
はい、
ズームってそんなに高かったの？
まあなかったですね、まずね。
あ、そうなんだ。
まず高いのと、あっても安いやつは非常に画質悪かったので、あんまり使えなかったし。
そうかそうか。
まあ業務用ですよ、本当に。報道の人向けのための。
いや、本当に単純。
ズームって当時の定価で普通に8万とか9万とかしてましたっけ？
もっとしてたかもしれないですけどね、もう。
そんななんだ。
うん、高いやつ。
L はもっと高いですよね。FD の。
はい。
だって50ミリとボディで10万円ぐらいだったのが、ズームレンズ1本で8万とか、もっとみたいな感じな
したかもしれないな。昔の。カタログがあれば。
私の世代だと普及ズームっていう概念が割と出てるので、そんな無茶な値段はしてなかったですけど、それでも、やっぱり、あの、2.8 投資とか 3.5 投資とかになると急に値段が跳ね上がって、
まあね、
いわゆる L、L というか、ね、業務用な感じなんですよね。
まあでも 2.8 投資とか、あ、でも今あれか、タムロンさんとかだと、2.8 投資でも安いのあるもんね。
私の頃だと3570の 2.8 とか、なのか。2885だともう 2.8 投資にならないから、もうちょい暗くなったりとかしましたよね。時のあの2870の 2.8 投資のやつが安く出始めて、これで報道でも使えるみたいな言われ始めた頃
なんだ。それがいつぐらい？
20年前ぐらいですかね。
20年前、
80年代
ああでもそ
こ割ぐらい。
そうなの。
で、僕らは80年代前半というか、うん、なので、うん、かなり、まだ本当ズームレンズ出始めな感じでしたからね、単焦点じゃなきゃ、全然ダメだわっていうレベルでしたね。
うん、ああ、そう
なんだ。だから、じゃあもう、カタログにも単焦点ばっかり並んでたような気がします。
じゃあもう、頻繁に変えるとかしないといけないんだ。今みたいな撮り方しようとしたら。
そうですね。
あっていうか、うん、足で撮るような感じの方が多
かった。まあ、うん、そうですね。まあ、そもそもオートフォーカスもないし。
ああ、そっか。
連写もそんな、まあ、A1 連写一眼で売り出した最初の、走りなので、
うんうん、
ただ連写してもフォーカス全部合ってないとか
、
あり得る話で。
いやでも、そんな、もう20年ぐらい前だったらもう、今とあんまり変わんない状況になってんのかなと思ってたけど、そうでもないんだ。20年ぐらいのもんなの？
まあ、オートフォーカスが出てから随分違いましたよね。
うん、ね、そう、オートフォーカス出る前出た後でない。
かなりいろんなものが違いますね。
なるほどね。はい、ということで続きいきます。とりあえず昔持っていた AE レンズはカビていませんでした。おお、ちゃんと撮ってあった。
素晴らしい。
カメラバッグにはこれでもかというほどの乾燥剤が入っていました。なので、昔のレンズが使えるアダプターを中古屋で探して購入したいと思います。
はい。
30年前のマイカメラバッグを添付しますので、あれやこれや雑談お願いしますと。自分らの時代は、ジュラルミンケースが流行っていました。AE1 を購入した時は一生ものの買い物をしたと思いましたが、デジカメ時代でパソコン並みに半年に一度モデルチェンジがあるなんて夢にも思っていませんでした。その逆で一眼でフィルムを変えることなく900枚近く撮れることに感心しました。でも一枚一枚の価値が下がるような気もするのは否めない事実です。時代の進化って賛否両論ですね。それではまたメールしますということでいただきました。
ありがとうございます、
ね、このスノーさんがなんか自分にこう枷をかけて枚数取らないようにすることもあるみたいな話がありましたけど、
はい、
でも本当にそういうのたまにやってみるといいかもしれないですよね。
うん、まあそうですね。
もう900枚とかっていうか本当にね、
はい、
M サイズとかでよかったらもう 何千枚レベルになるよね。
そうですね。
メディアに行ってたらね。
たまにカウンター残り の, デジカメ の撮影可能枚数が36になってて焦る時があるんですけど。
昔はフルだもんね、それが。
36始まりじゃんとか思って。
まあ、そんな時代ではありますが、写真いただきました。これ、ジュラルミンに、なんか皮みたいなやつが被さってるっていうことなのかね、うん、これ。そんな感じだよね。
うん。まあ、もしかしたら、木かもしれないんですけどね、木というか。
あ、そうなの。
うん、
木でこういうのもある。
木で周りをこうレザーで覆っているじゃないかな。ジュラルミンだったらジュラルミン剥き出しの方が。
わざわざこう気にしないのか。
はい。
うん、
いいので。
ああ、このスノーザーもこういうのやったじゃない。この開けた2枚目の写真で、はいはい、蓋側にこうなんか、内蓋みたいなのつけて。はいはい、これなんか便利そうだなと思って。
これは昔標準装備だったような気がします。
そうなんだ。
はい、うん。フィルム入れるんですよね。
うんうんうん。
あって、ここの開けた。
ああ、なるほどね。
うん。
ほうほうほう。あ、これなんか、ごっついストロボなんじゃないですか。うん、
このストロボすごいですね。うん、お仕事できますって。はい。
いや、ケンさん。
写真屋さん業務、業務用な感じの。
ごついよね、うん。で、レンズもいろいろあるんだ、うん。え、これはコンバーターかなんかあるのかな。
ああ、テレコンかもしれないですね。
ね。
うん、
と、レンズ3本っていうことかな、はい。いや、この昔のキャノンのロゴのこのレンズキャップかっこいいなと思って。
はい。
これ欲しい。これ今のに合うやつないのかね、このデザイン。復刻版みたいな。
高級自体はあんま変わらんはずだから、
うん、
買ってくればつくんじゃないですかね、50万とかなら。
ジャンクとかで、ないか、 これアルミなんですよ、ここのキャノンっていうところ。
そんな感じだよね。
う
ん、
アルミでね、うん、わざわざ塗装してあって、うん、ので、なんか、すごくメカメカしいですよ。
ねこれいいなと思ってるんだけど、でも僕の持ってるので、K が多分合わないんだよね。
ああ、まあこの当時ね、55か8? うん、55ですかね。FD は55。だから、うん、よっぽど、大口径のレンズのキャップを探さないと。
うん。うん、77が、あれ ?70、200って77だっけ
?77 ですね。
いや、ほとんど77なんで。
いや、この当時に 77mm の口径なんてな、あんましないです。
ないよね。
はい。
いや、だからさ、今の径に合った、このデザインの、
ああ
復刻版みたいな形で
作ってくれる。それはキャノンさんに今度こんなのどうでしょうって
。1000円ぐらいだったら買わないけど。1000円じゃ買えないか。普通のプラスチックでも1000円ぐらいだもんね。
うん、今、新規で起こすと結構しそうですね。
うん。なんか、旋盤がなんかやってきて作ってもらえばいいね。
なんて間に合う。いや、でもこの AU はなんかすごく綺麗ですし、
うん、
そうですね。
モータードライブじゃないや、これワインダーかな、もついていて。
丁寧に使った感じがしますね。
はい、ワインダーって巻き取り？
うん、自動巻き上げ。
巻き上げです、ね。
はい、
うん。これ自動巻き上げだと、今のデジカメみたいにシャッター押したらバシャバシャバシャってできる。
秒2コマぐらいでしたけど、これ。
でも巻いて押しっぱで撮れちゃう、
うん、あ、そうです、連写できます。
できるんだ。
はい。
へえ。
もう、これ、この連写一眼っていうそのキャッチフレーズでめちゃくちゃ売れましたしね。
うん。
いいわ。
いや、でもなんかデザインっていうかこの佇まいがかっこいいね。なんか今のデジカメにない感じがする。
うん、まあそうですね。まあ、すごい、まあ、この次に A1 っていうのが出て、
うん、
まあ、業界ちょっとたまげた感じだったんですけど、あまりにも斬新なデザインで。
あ、そうなんだ。
まあ、ちょっとアバンギャルドな感じでですね。うんうん、まあ、フル電子化されたっていうか、まあ、うんうん、フォーカスは自分でやるんですけど、マニュアルフォーカスなんですけど、うんうん、AE 関係がフル電子化されて、電池ないと動かないカメラ。
ああ、なるほどね。
まあ、A1 も電池ないと動かないカメラなんですけど、
うんうん、
ええ、うん、まだ、表示が針だったりして。
ああ、なるほど。
まあ、これは、ただ君を愛してるのは、しずるちゃんが使ってた。
あ、これ A1 だったんだっけ？
A1 はい。
あ、そっか。
そうなんです。
今これ A1 って、中古で買ったらいくらぐらいですか、
ね、いくらぐらいなんでしょう。
安いとは思いますよ。物、とにかく物がいっぱいあったから。
ああ、そうなんだ。
そうですね。古本屋さん、宮沢りえの、フード写真集がいっぱいあるのと同じぐらいじゃないですか。
ああ。
そんな感じだと思う。
なるほどね。
ただ、物がいいかどうかはちょっと別で。
うんうんうん。
やっぱり、下手っているのは多いと思うんだけど。
ああ、なるほど。いやちょっと、欲しいな。と言いながら、二眼買ったのに、フィルムで全然使ってない。
ない
のにっていう感じもするんだけど、まあでもいいですね。これ使えばいいのにね。ケンさんね。
ケンさん。いやまあでも息子さんにこれを渡すわけにいかない。
いやいやいや、ほら。
あ、ご自分で、ね。
うん、そうそう、ケンさんが、うん、銀塩も、やっぱ銀塩撮影会もやっぱりやりたいね。
うん、まあそうですね。うん、ちょっとだんだん。なんだっけ、クラシックカー愛好会みたいになりそうな感じでし
まあでもなんかこういうのみんなで持ち寄って、うん、いいなって、なんか俺使いもしないより物欲ばっかりあれしそうで怖いけど、はい、もうこんなのみんなで持ち寄るのも楽しいかなと思いますんで、はい、またね、キスデジ使ってみて、撮られたものとか送ってもらえればと思います。まあ春休みの宿題も近いうちに。
はい、春休みは終わってしまいそうです。
あ、そうだね。
はい。
あれ、あ、まだ、あ、でも、
まだ大丈夫。
いや、ダメだね、もうね。
はい。
これ配信する頃にはもう夏休み、春休み始まって、次収録する頃には終わってるかもしれない。
そうです
っていう感じがしますが、でもやります。春休みの宿題ね。はい、で、また、ぜひお送りください。ありがとうございました。
はい。それからですね、はい、以前の CP プラスからの、はい、ネタの引っ張りでですね、
はい、
ブログの方に、シェーカーウォッチャー、シェイクウォッチャーっていう、手ぶれを、うん、簡易的に、
はいはいはい、
チェックできるという、うんうん、あれは何て言ったらいいんでしょう、アニメーションっていうのかな、なんていうか、その、うん、十字のやつがチラチラチラと、
はいはいはい、
それの、ダウンロード先を、うん、ウェブの方に、
うん、
添付させていただいて、まあ一応、うん、そこの、それをシステムを作ったところが東京電機大学 の、うん、西研究室という西和樹教授という方がやられているところです。坪坂電機さんのところです。
はいはいはい。
はい、そこに、こういう番組でちょっと紹介させていただきましたということで、はい、メールを、お断りのメールをしましたら、
うんうん、
こうわざわざご返事をいただきましたので、
はい、じゃあ、はい、ご紹介しましょう、
はい、
東京電機大学西和樹教授様からいただきました、
はい、
ご連絡ありがとうございます。また放送で取り上げていただけるとのことありがたく存じます。
電通大ですね、ごめんなさい。電気大学
じゃあ、ごめん、俺今何て言った電気
大学、いや、僕が電気大学って書いてあるんですけど、電気通信大学か。電通大
学。電通大だと随分、うん、違う。
違いますよね。あ、危ない危ない。はい、電通大です。
電通大の西和樹教授。はいはい様です。
はい、はい、失礼しました。
せっかくですので少し背景を説明させていただきます。ニューフェイス診断は、2年半くらい前から担当しています。あ、そんな前からあったんですね。
はい、
また本測定システム（簡易版のシェイクウォッチャーではなく、詳細解析版のシェイクアナライザーは、すでに4年前からいくつかのカメラメーカーに技術移転を行っており、実際に一部のメーカーさんでは手ブレ補正装置開発の際の、評価に本システムをご利用いただいています。
はい、
今回の展示会は坪坂電機さんの協力を得て、より使いやすい形で製品化し、多くのカメラ三脚メーカーさんへ普及させたいという狙いで出展しました。はい、本来はメーカーなどプロユーザーが対象ですが、一般ユーザーにも興味を持ってもらうように、シェイクウォッチャーを、急遽公開しました。簡易定量化が可能なシェイクチェッカーは、まだ完成度が低いので、どのようなカメラでも評価できるように完成度を高めて公開したいと考えています。勝手ではありますが、今回のポスターの資料を添付させていただきます。これからもの資料は公開いただいても構いません。あ、これ送ってもらってるんですか。
あ、あそこに貼ってあったやつですね。ブースに貼ってあった。
あ、はいはいはい。
はい、もう、をいただいて、画像をいただいております。
ありがとうございます。はい、また何かありましたら、遠慮なくお尋ねくださいということで、はい、よろしくお願いいたします。ということで、いただきました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
自分でいただきまして。ね、これ、ウェブで試せたの、はい、ごめん、俺まだ確認できてないんだけど。
いや、僕やってみました。
あ、そうですか。う
ん、はい、2メートル離れなさいって書いてあるんですけど、うち、部屋が狭くてです、
うん、
モニターから2メートル下がれないって、なんかすごく中途半端な距離でやってみたんですけど、
うんうん
うん、こう、ブレたらなんかぐにゃぐにゃになるし、やっぱり、
うんうんうんうん、
自分のところのモニターでもそれは、こう、
できるな。
確認できましたね。
いや、これ面白いよね。皆さんぜひ試してみてください。結構、ちょっと冷やかしというかね、ちょろっと見ればいいやなんて思ってたね。結構滞在時間長かった
けど、ね。
大阪電機さんのブースはね、
はい、
結構楽しませてもらいました。まあ、CP プラスで足を止められた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、ウェブでもできるようになっているみたいなので、皆さんもぜひ試してみてください。本当、西教授さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします。で、今週の本題ですが、以前お話ししました通り、株式会社ニコンイメージングジャパン、
はい、
様から、プロフェッショナルサポート部のプロサービスセンター、
はい、
担当さんからニコン1をお借りすることができまして、はい、試してみましたので、というかもうスノーさん小関さんがしっかりレポートしてくれたので、
はい、
2週にわたって、その様子をご紹介していこうと思います。
はい、
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで今週はスモさんのレポートということで、
はい、
っていうのは来週お休みなんだよね。
そうですね、ちょっと来週、いないもんですから、はい、
今週スモさんのレポート、
はい、
紹介してもらって来週小関さんのね、はい、レポートを紹介したいと思いますので、
はい、
まずはじゃあスモさんの方からお願いします。
はい、写真は見れてますでしょうか、あのサンプルの。まあ、1枚目はあのこれはただいま用に撮った写真なので、うん、スルーしていただいていいんですけど、うん、私が借りたのは、うん、ニコン1の J1 です、ね。
J1 はい、
J1 は、なんだっけ、ビューファインダーがない
ない方ですね、
そうですね、うん、というで、まあ概要というかターゲットはかなり女性とか、まあ、アマチュアとかの方向けで、
うん、
まあ、操作が簡単になっている、
うん、
あと、まあ、こうデザインが割とこうなんて言うんでしょうね、おしゃれというかなんていうか、はい、
うん、
まあ、メカメカしくない感じはしますよね、
うんうん、
割とね、
うん、
まあ、携帯電話とは違うけれども、なんかすごくあの全体的なこうコンセプトがこう貫かれている、こうスルッとした感じなんですけれども、
うんうん、
はい、というカメラで、
うん、
でレンズがですね、うん、30-110 だっけ、はい、30mm-110mm なんで、
うん、
換算するとあれそ、まあこの間も話してたんですけど、うん、かなり望遠レンズの、うん、ダブルズームキットの望遠側のレンズがついているのを借りましたと、
うんうん、
はい、ということです。なんかね、まあ、使った感じ、全体的な感じを先に言うと、
うん、
楽しかったです。
はあ、はいはい、それわかるわ。
はい、
うん、
でね、毎日ちょっとぶら下げて歩いたんですけど、
うん、
こう、比較のためにと思って 7D を持って歩いたんですが、
うんうん、
もう 7D を使うっていうか、うん、一生懸命、使うことを意識しないと、
うん、
あっちだけで撮って、うん、はい、終わりになっちゃう。
はいはいはい、はい。
企画の写真撮ってくるの忘れたとか、そんな感じ、
うんうん、
でしたね。
それは僕も全く同じことをしました。
そうです
僕も J の方を借りた時は、セブンと両方持って、
はい、
山下公園の方を歩いたんですよ。で、まあ両方同じところを撮ろうと思ってたんだけど、はい、途中何枚かね、セブンで撮ってないのに後になって気がついて。
そうなんですよね。うん、なんかそういう意味では非常にこう新しい経験というかなというか、
うん、
させていただきました。まあちょっとこうデザインに寄っている感じなので、
うん、
フォルムとかが、
はい、
まあ、ちょっと滑りやすいとか、
うんうん、
もうちょっとこう指の引っかかりがあるところがあるといいなとか思ってたら、
うん、
後でもう一つのなんだっけ J1 じゃない方
V1。
V1。
はい。あれを見たら、僕がこうしてほしいっていうのは全部 V1 になってましたね。
ああ、そうな
の。
そこら辺は、その、グリップのあたりとか。
グリップの、確か前面に一本線が、
うんうん。
突部があったりとか。
はいはい。
まあ、 あとスイッチも確か上面のスイッチ段差あったような気がするんですよね。なかったでしたっけ？
どうだったかな。
なんかあったような
気がして、うん、かもしれない。
うんうん、こう J1 はもう完全にフラットなので、すべてが。ちょっとそこら辺、かっこいいんだけど、
うん、
押したんだか押してないんだかよくわからない。
ああ、それは、そうだ。
ところは、ありましたね、
うん。
だから、何度も、こう、つけたつもりで消してるとか、そういうことがありました。
なんか V1 とそう言われると、感じが違ったかもしれないですね。ちょっと同時にあれしてないからちょっとわかんないけど、はい、確かにその J1 を借りした時は、確かにそういう操作感がなんかわかりづらいというか、
はい、
ね、なんか実際入れたんだか切ったんだか ちゃんと認識できないようなところもあったとは思うんだけど、
はい、
V1 を使っててそれは感じなかったので、
うん、まあ、だから V1 は本当にっていうかかなり違うデザインコンセプトなんだなと。
うん、そうだね。
はっきり差別化されてるなと。
だね。
思いました。
うん、
はい。まあ、あとは、そうですね。メニューとか、すごいシンプルなので、
うん、
こう、多分、写真、カメラに詳しくない人が使うことをもう前提としてるんだなっていう感じで、
はいはい
はい、逆に露出補正とか、
うんうん、
あとなんだろう、ホワイトバランス変えてとか、
うん、
AF エリア変えようとか言うとめ
ん
どくさいだったのが、
うんうん
うん、ちょっと そこは物足りないんですけれども、
うんうん、
そういう人はね、V1 を買いましょうっていうことなのかなと、
うんうん、
思いました。ちょっと V1 は使ってないので、
うん、
わかんないんですけれども、うん、まあ、一つちょっと困ったのは、露出補正、ダイヤルを回せば、
うん、
すぐ露出補正の表示が出るんだけど、
うん、
ボタンを一回押さないとプレビューに露出補正の、ね、
あれが、確定させない、
そうそう、反映されないので、
うんうん、
ちょっとそこが、ワンクッション、置いちゃうんですよね。
うんうんうん、
操作と、結果を見るのに、
うん。
そこはちょっと、どうせなら、プレビュー、すぐ対応してくれる方がありがたいんだけどなっていう感じなんですが、
うん
うん、でも、まあ、補正をあんまししなくてもいいような、非常にいい、こう、露出のね、撮り方をしてくれるカメラなので、
うん、
まあ、使いたい人は、買えばっていうくらいの感じなのかな、
うん、
っていう感じでしたね。
スタンスとしてね。
はい、
うん、
ですね。で、まあ、あとちょっと実際に使ってみた感じなんですけれども、
うん、
まあ、写真の方を見ていただいて、
うん、
最初に110ミリってどのぐらいとか思って、ちょっと雨の降ってる朝にですね、
うん、
1枚撮ってみたら、
うん、
見事にブレてしまいます。これ、まあ歩いてる最中にパッと立ち止まってパッと撮った感じ
です。はいはいはい、はい。
もうブレブレになっちゃって、
うん。
で、この時 ISO 感度自動に設定してたんですけどね。
うんうん、
これが上限が、選べるんで、
うん、
上限一番上1600でしたっけ ?3200 でした。
3200。
はい。3200にしておけば、もっと感度バーンって上がるんだんだと思うんですけど。
うんうん、
上限800にしておくと、
うん、
普通の昼間だとなかなか800にはならない。
あー、なるほど。
で、ISO 感度180のままを撮っちゃうから、ブ、
う、
レ、
んうん、
ちゃうので、ちょっとズームの焦点距離まで考えて ISO 感度をやってくれりゃいいのに
と、あー、なるほどね。
ちらっと思いました。
ほうほうほう。
ただ3200にしておくと、なんか、ちょっと暗くてもバーンって3200になっちゃうのが、
あ、そうなんだ。
気になりましたね。
あ、そっか。
うん。最初、わ、すごいブレないと思って撮ってたんですよ。
うんうん、
そしたら、感度がすごい高くて、
うんうんうんうん、
このぐらいの明るさでこんなに感度高くならなくてもいいんじゃないと思って上限800に直したら、
うんうん、
今度、
上がんなくなっちゃった。
そう、上がんなくなっちゃった。
ちょっと極端ですね。
そうなんです。そんな感じはどうしてもありました。
うん、
はい。
なるほど。
で、まあ、そのブレの話なんですけど、ちょっと息子が貸してって言うから、うん、じゃあちょっと撮ってごらんって言って、うん、家の中で、はい、撮ったんですけど、
うんうんうん、
撮ってもらったんですけど、
うん、
そしたらね、これ143ミリっていうか53ミリ撮って30分の1秒なんですけど、
うん、
あんましブレなくて、
うん、
あのしかも縦構図だというのに、まあ手ブレ補正は結構ちゃんとこう効くんだなと、
うんうんうん
うん、思いました。
なるほどね。すごい143ミリだね。
まあ換算143ミリです。うんね、かなり30分の1秒ですからね。
うんうん、
まああのこうセオリーで言えば少なくともまあ125分の1秒か250分の1秒で切りたいところですが、
うんうん
まあ、一応ほとんどブレずに釣ってました、
うんうん
うん、っていうことでなんか息子はすごく気に入っていたのですが、
あそうなんだ
買ってはやれないとか自分で買いなさいと言っても、はい
うん、
でですね次は昼間の、あの、天気いい時にちょっと走っている人、あの、自転車を、
うん、
撮ってみまして、
うん、
これも ほぼ110ミリですね。
うん、
換算で272ミリなんですけど、
うん、
まあ、AF の感じとかも非常に、
うん、
やっぱり、何もしなくても、ちゃんと選んでくれるから、
うん
うん、こういうスナップは、バンバン撮れて楽しい、ですね。
うん、これ露出は？
あ、プログラムかなんかだと思います。
ああ、じゃあもうお任せである
。お任せですね。
してるんだ。
はい。
うん。
はい、こんな感じです。で、ちょっとまあ、あの、色味に関してちょっといろいろと、
うん、
以前ね、あの、一眼レフでいろいろ D700 とか、
うん、
なんだっけ、フラッグシップの D、3、
うんうん、
とか、いろいろ貸していただいた、D300S とかも貸していただいたときに、
うん、
あの、やっぱりピクチャーコントロールで結構いろんな、こう、まあ特に僕の場合キャノンが標準、基準になるんですけど、それに対するこう、いろんな、ズレが気になったりしたので、まあちょっとピクチャーコントロールと、あと、なんて言うんでしょうね、被写体との、
うん、
こう、よす、こうマッチングみたいのを、
うん、
調べてみたんですが、
うんうん、
曇ってる日にこれピクチャーコントロールは何したんだっけな、多分スタンダードですかね、
うんうん、
はい、で、まあこのぐらいな感じなので、まあほぼ見た目に近い、あの前赤がすごく浮く感じがしたので、
うん、
赤っぽいものとか撮ってみたりしたんですけれども、
うん
うん、前よりはずっと素直な感じがしました。
うんうん、
一眼レフで試したと比べて。
うん
うん、あとですね、この母子像みたいのあるんです、
うん、
ありますけれども、
うん、
これは、まあ、どんな、結構コントラストのある被写体なので、
うん、
どんな感じかなと思ったんですが、
うん、
まあ、アイフォーサーズにしては、すごくいい感じで、
うん、
その白飛びとかあまりなく、
うんうん、
でシャドウ部もね、割とこうニコンって硬いんじゃないかというイメージがあるんですが、
うんうんうん、
まあそういうトーンっていうのではなかなか良かったですね。
うん、
ただね、やっぱり輪郭よく見るとちょっと硬い時か、硬、
うん
うん、いかなっていう感じはするんですけれども、
うんうん、
はい。
うーん、
で、あ、で、ピクチャーコントロールはですね、
はい、
はい、この梅でちょっとチェックしてみました。
うん、
はい。これ、最初のがスタンダードですね。
うん、
で、次が、ナチュラル、ニュートラル、
うん。
はい。で、次がビビットの3点なんですけれども、やっぱりビビットにすると相当派手派手になる、うん。
強烈な感じだね。
ですが、
うん、
ね、木の葉っぱの色の感じっていうのはビビットが一番リアルに近かったような気がするんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん、で、これ前回もそうだったんですけど、ちょっと緑がやっぱり弱くっていう感じはやっぱりあるんだな。
う
んうん、なんか弱いっていうか、控えめっていうか
うんうん、うん、
そういう傾向は感じました。以前カエルで。
ああ、はいはいはいはい、言ってましたね。
今回カエルがいなくてですね。
はい
ちょっとカエルのところに行かなかったのか、ちょっと移動したのか、うん、あのカエルに出会わなかったんですけど、うん、これでやってみたんですけど。
うん、あ、そうなんだ。でも、このビビットの葉っぱの色ぐらいが見た目の感じ、はい。
まあ見た目の葉っぱに近かったようにするんですよね。
逆にこの赤は
赤はかなり派手ですね。
ニュートラルとかスタンダードに
近い、うん。スタンダードがやっぱり赤一番近い感じ。
近い感じ、
うん。ニュートラルはやっぱり全体的に控えめなので。
うんうんうん。
うん、ただ別にニュートラルにしといて撮って後でちょっと、まあね、あの、まあローで撮っちゃえばいいんだけど、JPEG で撮ってもニュートラルでちょっとあのコントラストいじれば十分なのかなっていう気は、
うんうん
うん、しましたね。
うん、
まあこれ薄曇りなのであんまりコントラスト強くない状態だから、
うんうん
うんうん、これ天気って、天気っていうか、もう光バンバン当たってたらちょっと、赤どうなってたか、
うん、
って気はしないでもないんですけど、うんうんうん、曇りの日にはちょうどいいというか、あの、派手めな写真が好きな人にはいいかもしれません。
うん
うんうん、で、ちょっと黄色っぽい、黄緑っぽいものっていうか、まあ吹きの、これ吹きの塔吹きの塔じゃないな、なんだ。
これなんだろうね。
なんだろう。菜の花でもないし、うん、というのを撮ってみまして、まあニュートラルだとまあ普通です。
うん、
普通ですっていうのは変だけど。で、ちょっと露出変えて見ているだけなので、最初の2枚は同じニュートラルです、ね。
あ、ニュートラルなのか。
はいはい、ニュートラル、ニュートラル。で、うん、プラス3分の1補正したのが次のニュートラル。うんうんうん、で、そっから、3枚目ですね。3枚目がスタンダード で、
うん、
で、4枚目ビビットなんですけど、
うん、
やっぱりちょっとビビットにすると、
うん、
あの、明るくなってくるんですね。
うんうんうん、
まあ、コントラスト上がるっていうのもあって、ちょっとだから、
うん、
黄緑系の、特に黄色のところは飛んできて、
うん、
あとは、飽和、色が飽和してくる感じはありました。
なるほどね。
まあ、そんな感じで。で、うちの近所のこの川をですね、
うん、
何日か、3日ぐらいかな、
うん、
歩いて撮ってたんですけど、
うん、
あと、カワセミがいまして。
すごいね。カワセミがいるんだ。
カワセミいまして、びっくりしたんですけど、
うんうん、
ここはやっぱり300ミリ
を
生かせないと、っていうか、なんて素晴らしい被写体とか。で、まあ300ミリ、不相当ですね、110ミリで、
うん、
撮ってみました、
うん。
で、やっぱり鳥居はちっちゃいので、結構近いんですけど、
うん、
まあ、体長15センチぐらいなんですかね。もうちょっと羽広げればもうちょっと広いのかもしれない、大きいのかもしれないけど。
うん
うん、フルでこのぐらいの大きさだったので、うん、まあちょっと大きく伸ばして、
うん、
まあこれ 100% ぐらいなので、
うん、
クリックしてもらえればちょっとでかくなるから、
うんうんうん、
まあこのぐらいは映りますと。
という
感じでしたね。
うんうん、
はい、
こんだけ切り出してもこんだけ緻密な感じで撮れてるんだね、
うん、かなりいい。わざと実はね、レンズじゃない、画角っていうか、
うん、
画面のちょっと端に寄せて撮ってみたんですよ、
はいはいはい、
どのくらいこう違うかなとか、
うんうん、
ほとんど遜色なかったのと、うんうん、あと AF のはオートなんですね、 AF エリアの選択は、
うんうん
うん、でも1あ、オートじゃないや。一応マニュアルにしてここに持ってったのか。
うんうん、
はい。で、ただ、被写体がちっちゃいので、
うん、
AF のエリアってすごくアバウトででっかく四角なので、
うんうんうんうん、
若干、この鳥の止まってる後ろ側にある、ニョキって飛び出してる方に、
うん、
あっちゃったものもありましたよ。
ああ、なるほどね。
うんうん、
まあでも難しいだろうね。
さすがにちょっと、うん、難しいというかなんですか、
うんうん、
あとこの時使えばよかったんですけど、追尾 AF っていうのがありまして、
うんうんうん、
それを使ってみたかったなとは思ったんですが、これを 2,3 枚撮ってるうちに飛ばれちゃったので、
うんうん、
はい、
でも後ろ姿とこっち向いてるの撮れてるのすごいよね、
撮れて
るん
ですね、はい、
うん、
あとやっぱりなんかシャッター音しないのはいいですね、こうやって、
ああそうか、
うん、あとまあちっちゃいから、うん、まあ鳥をあんまりその脅威を感じないというか、うん、あの視線を感じないのかもしれないですね。あの一眼レフで見るとやっぱりこう、なんて言うんでしょう、こう視線のこう圧迫感を感じる、
うんうんうん、
じゃないかと思うんですよ。野生の動物は特に、
うんうん、
でもあのああいうのだとこう画面を見てる感じなので、
うん、
カメラは向いてるけどっていう、
うん、
そういうなんていうんでしょう、気取らなさというか、
うんうん、
そういう効果ももしかしたらあるのかなと、
うんうん、
あでも街の中で使っててもあんまり圧迫感与えてる感じはなかったですね。
ああそうですよね、うんうん、まあボディも白くてなんか目立つんだけど目立たないっていうか、いう感じはしました、ね。
うんうん。
はい。まあ、これが撮れてすごくラッキーな感じでした。うん、はい、うん。はい。で、ね、110mm じゃない、この30-110mm のレンズなんですけど、
うんうん、
まあ、望遠なので、
うん、
最短撮影距離がすごく遠いというか、
うん、
近寄っては撮れないっていうのが、
うんうんうんうん、
一番の、こう、まあ、欠点というよりは、当たり前なのかもしれないですけど、うん、あれ、マクロレンズってチョイスはあるんですよね。
別に。なんか、ラインにあった
よ。ありますよね。まあ、そういう、マクロレンズ買えということなんだろうけれども、
うん、
マクロ領域があれば、
あ
ったねと思ってたら、うんうん、あ、じゃあ虫眼鏡でもっていうのでですね、
うん、
これ実は100円ショップで買った普通のいわゆる虫眼鏡型の虫眼鏡、
うん、
なんですが、それをフードに当てるとぴったりなんですね。
はいはいはい。
で、それで撮ったのが、うん、19番目のこの梅の写真なんですけれども、
う
ん、かなり寄れる。
おお、なるほどね。
で、クローズアップレンズつけてるのと同じなんですけど、
うんうんうん、
まあ、そうやって撮るとすごく楽しかった。ですね、
うん。
この時は、80mm の単焦点を 7D につけて持ってったんですけど、
うんうんうん、
同じように撮ろうとしてもなかなか撮れなかった
ん
です
ね。うんうんうん、
最短撮影距離の問題とか、あって。
うん、
で、次の写真は、20番目か。
うん、
あ、今、ごめんなさい。クローズアップはですね、
うん、
すいません、19番目はクローズアップで、
うん、
18番目、
うん、
言葉しちゃった、
うん、
は 110mm、
うんうん。
で、望遠で無理やり引っ張った感じ。
うんうん、
こんな感じです、
うん。
これはピクチャーコントロールビビット、
うん、
で、実際は薄曇りなんですね。
うんうん、
で、それをちょっとプラス1補正で明るくして、
うん、
撮るとこんな感じ。
なるほど。
はい。まあ、前ボケを、こう、あんまりうるさくなく、綺麗にボケてるし、
うん。
うん。梅って、枝がぴょんぴょんしててですね、それが、ボケた時にレンズの描写があんまり良くないと、
うん、
二線ボケとか言って、こう、汚くなるんですけど。
何ボケ？
あ、二線。2本の線。
はいはいはい。
はい、輪郭のところが、輪郭のエッジが、両側で、こう、立つというか、
うん、はいはいはい、はい、
かこう黒くなる。コントラストがそこで変わっちゃう部分が山に、二つの山になるんで、
うんうんうん、
ズームレンズなんかは特に、
うん、
そういうのを2000ボケというんだと思うんですけど、そういう、それがあるとやっぱり汚いんですよね。
うんうん、
まあ、そういうのも、あまり目立たないので、
うん、
なかなか、ああいう、いうタイプにしては、で、こういう描写っていうのすごいね、と、ちょっと思いました。はい。で、まあ、クローズアップレンズがないとですね、次の、まあ、これなんだっけ、これ、椿。
うん。
でしたっけ、クローズアップレンズがない、最短撮影距離だと、まあ、このぐらいしか映らない。
はいはいはい。
20番目ですね。
うん、
なんで、まあ、虫眼鏡使って、
うん、
なんか途中から虫眼鏡、こう、作例集にしかなってないんですけど、21番とか、
まあ。100均の虫眼鏡でもこんだけ撮れるんだ。
そうなんですね。
こんなにすごいね。
逆にね、100均の虫眼鏡、色修差すごいんで、
うん、
書いて面白いんですよ。この22番とかは、
うん、
右側の遠い方のボケは、うん、青い色白さがエッジに出ちゃってるんですけど、
ああ、はいはいはい、
まあ本来はこうなっちゃったらダメなんですけど、ダメっていうかあんまりいいレンズじゃない。あと色調もかなり濁ってきてるんですけど、
うんうん
うん、まあでも 画像効果としては、画面効果としてはね、うん、表現としてはいろいろ使えそうな感じ でした、
うん、
はい。でまあちょっとあとはお約束の猫をですね、うん、近所で撮ってみたんですけど、うん、ちょっとこういう自転車のタイヤとか、うん、手前に猫がいてとかいろいろあると、
うん、
オートフォーカスは結構しんどくって、あの自動でやるとどこに行くか分かんないっていう感じはありますね。だからちょっとマニュアルにしてやってもやっぱりフォーカスのエリアがでかいんで、
うん、
奥の方の猫にフォーカス合わせたつもりなんですけど、うん、まあ拡大してみるとちょっと手前の自転車のスポークあたりに引っ張られちゃって、
はいはい、うんうん、
コントラストの強い方に引っ張られちゃった感じがあります、
うん
うん、まあそれを求めるのは酷だろうと思うんですけど、ね、
うんうん、
一眼レフ使ってくださいっていう話ですね、うん、はい。で、最後はこれ実は小関さんの撮った写真にもいたにゃこですね。
あ、そうなの。
多分
そうですね。
はい、うん、はい、あの顔見知りになってしまいました、
うん、
はい、最近ここに行ってここに座るって撮ろうと思うと膝に乗っかってくるので、
あ、そうなんだ、
なかなか撮れないっていうやつなんですけど、
うん、
はい、まあこんな感じ。これは、最短撮影距離で撮ってます、
うんうんうん、
まあこういう写真が非常に気軽に撮れる感じな、
うんうん、
あの楽しい撮影させていただいて本当嬉しい感じ。
いやでも本当ずっとなんか持ち歩いててあんまり苦にならず撮ってて楽しい感じがしますよね、
う
ん、
はい、そうですね。
ちょっとこの番組に言ったかもしれないですけど、コンデジを持ってその感覚があるといいなっていうのがあって、でまあコンデジ買ってみたものの、コンデジだとちょっとその感じがなかったんですよね。撮ってて楽しい感がなくて、
う
ん
う
ん、単純にまあ携帯よりはまともな写真が撮れるっていう、ただなんか撮ってる感じが楽しくないんですよ、
うん、
でまあ今回このニコンのね J1 も V1 も僕の場合は借りたんですけど、J1 でもすごい楽しかったし、
うん、
で V1 になったらファインダーがある分もう一つ楽しみがあるっていう、
なるほどね、
うん、非常にいい感じでしたね。
はい、はい、そうです。 J1 まあこれ全てのファインダーのないカメラに言えるんですけど、
うん、
やっぱりローガンズには辛いものが表示が見れないっていうか、こうメニューとか出してみたり、あと、その画面拡大しようかなと、画面の何て言うんでしょうね、ピントの具合とか、見ようと思うと、
うん、
こう、見えなくて、うんってなるときが、これはしょうがないんですけど、
うん、
やっぱそういうときはやっぱファインダー欲しいね、と思うときがありました。
う
ん、あとはですね、説明書は、借りていただかなかったんですけど、
うん、
PDF のでダウンロードして見たらですね、
うん、
なんと90ページしかないという。
ああ、全ページないんだ。
はい。
でもそういうマニュアルなんじゃないの？そんなこと。
いや、そう、多分そうな、一緒だと思うんですけどね、ついてくるのも、
うんうん、
PDF で、うんうん、ダウンロードするの。で、90ページしかないということはですね、うん、例えばホワイトバランスはとか言うと、
うん、
普通の一眼レフのやつだと、
うん、
もうホワイトバランスとは何ぞや。
ああ、はいはいはい。ありますね。
で、その話を前、ニコンの時に、
うんうん、
したかどうかわかんないんですけど、うん、ニコンの方にはすごい説明書で、これ一冊あれば、教科書みたいですねっていう話だったんですけど、
うんうん
うん、このカテゴリーにはもうそれは、むしろなくてですね、
はいはい、
多分あると、読まないっていうか、
うん、
逆に、 こう逆効果なのかなと、もしかしたらカメラこれから使おうっていう人にこんな分厚い説明書があってもっていう感じで、もうわざと端折ってあるんだろうなっていう感じはしたんですけれどもね、非常にシンプルで、それはそれで良かったんですが、ちょっとこう教える側からしてみると、説明書の何ページにこういうことが書いてありますっていうようなことを言うときもあるんですよね。それができない。
なるほどね。
それちょっと困るなという、とはありました。
まあでも、あれだね、そのターゲットとするユーザーごとにちゃんとそういうふうにあれはしてやるんね。当たり前なのかもしれないけど。
してきたのかな。ちょっとニコンさんのでも昔のニコンのね、コンパクトデジタルも、分厚い説明書でしたけどね。
ああ、そうなんだ。うん、
で、しかも、書いてあることがよくわからない。
じゃあやっぱ、
昔って10年ぐらい前の話ですけど。
書いてきてるってことなんだ。
うん、まあそこら辺、さすがにそこは、企業努力をしているんでしょう。
うん、うん。
と思いましたけど、
うん。
あそこまで90ページしかないなんてって、説明書フェチの私としてはですね。なんか本当、血の滴るような分厚いステーキじゃなくてですね、ペラペラのなんか、カリカリに焼いたベーコンが出てきたような感じがして、ちょっと物足りなかったっていうおじさんの、
いやー、でも、そうだ、そういう人は一眼を使うでしょうっていう、それなんだろうね、
そうですね、
きっとね。
うん、まあ完全にもう J1 に関して言えば本当にスタイリッシュで、なんていうんでしょうね、ファッションの中の一部として使ってくださいっていう感じの自由が非常に強いカメラ、だけど、まあ、内容は全然侮れないというか、非常にいいと思いました、
本当に気軽に持ち歩ける撮ってて楽しいカメラっていうかね、やっぱそのコンデジで持ってて楽しくなかったのってファインダーかと思ってたの。
ああ。
液晶で撮るから、なんか撮ってて楽しくないのかなと思ってたんだけど、この J1 はファインダーついてなかったけど楽しかったですね。
うん。
この感覚はやっぱりファインダーじゃないんだって思って、いや、この J1 で楽しいと思えるから、ファインダーじゃないっていうのが分かったのと、これを、なんていうのかな。ただ、僕もこの J1 を借りた時はズームレンズだったんですよ。
はい。
で、ズームレンズだと、ちょっと気軽に、まあ軽いから持ち歩くのは持ち歩けんだけど、レンズの部分が邪魔くさくないですか？
ああ、まあ、そうです。まあ、そうですけど、まあ、J1 に30、110は、なんか大きさ的にはちょうど良かったかもしれないと思いました。フォールドしやすいので、レンズ掴んで。
ああ、なるほどね。
撮ってる感じが、こう、すごくするんですけど。まあ、パンケーキはパンケーキで、ね、手軽さはあるのかもしれない。
本当はパンケーキとの組み合わせがすごく、コンデジに近いんだけど、のが一眼みたいな。そこら辺がすごい良かったですけどね。はい。まあ、なかなかでも、ちゃんとしたカメラで、こう、スタイリッシュに、
はい。
コンパクトにっていう感じにまとめられてて、とても、手軽に持ち歩く。手軽っていうか、気軽にっていうか、本当に常に持ち歩いてても負担にならない。
そうですね。
で、撮りたい時に、ちゃんとしたものが撮れるっていうね。そこら辺がいいかなと思うんですけど。はい。ということで、スノーさんの使用レポートでございました。来週、小関さんの方もね、
はい、
使ってもらっているので、レポートをしてもらおうと思います。ということで、今週は、ニコン J1 の、スノーさんを使ってみたレポートでございました。
はい。
お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。ミラーレスおじさんをバカにしてたんですけど、ミラーレスおじさんになんか、ミイラになりそうな感じですね。はい。トースノーと。
はい。小崎でお送りしました。
では、また来週。
はい。
ステーションスクランブルからのお知らせです。
はい、ということで一旦終わっておりますが、
はい、
おまけのコーナーです。
はい、
はい、もうスクランブルでおまけといったら、まあ、収録忘れと、
はい、
いうのがここのとこ定番になっておりまして、
はい、
最近収録忘れのおまけのコーナーが多いんですけど、桜夜桜、はい、撮りましょう企画の告知を忘れておりました、
はい、すいません、
これを入れておかないともう日にちもありませんの で, で、ね、楽しみにしてくださっている方もいらっしゃるので、
はい、
ちゃんとお伝えしておこうということで、ね、急遽追加収録です。
はい、
日程が4月6日、
はい、
場所が青山墓地、
はい、
で時間が夜、はい、時間が夜とか言って夜何時にしましょうかね、これ
あれ前話した
、何時言ってたっけ、コアタイムとか言ってたよね。
はい、
コアタイムはこの時間、
コアタイムは7時から9時って言ったと、
7時から9時、
9時って言ってたと思うんですけど、
うんうん、
違ったかな、
まあそれぐらいです、はい、
それぐらいですね
すごいアバウトだけど、
アバウトで申し訳ない、
まあでも一応ね5時6時ぐらいには行ってようかなとは思っているんですが、はい、ね、この日ね俺日中撮影のお仕事いただいちゃったので、現場から豪な感じなんですけど、
はい、
なので若干遅れちゃうかもしれませんが6時ぐらいにはとは思っております。
はい、
で、まあ、ただ集合7時にしましょうか。
そうですね、まあ、本当はなんか夕暮れ時だと写真撮りやすいんですけどね。
ああそうか、じゃあもう始められる人はじゃあ、
うんうん、
一応集まってきた人で始めて、はい、一旦じゃあ集合場所7時ぐらいだったらもう一回くれちゃうよね。
そうですね、
じゃあ7時に一回再度集合場所で一回落ち合うと。
はい、はい、
集合場所ですが、フォトスクランブルのブログの方に地図を貼っておきます。
はい、
口頭である程度説明できますこれ。
そうですね、
なんとか消防署、
はい、赤坂消防署というのがあります。
赤坂消防署か、
はい、
はい、
あれは青山霊の、うん、北側ですかね、
まあ、うんうん、
で、青山通りから、
うん、
一本道で、
うん、
赤坂消防署入り口という交差点が、
うんうん、
信号があるんですけど、それ一本道で、うん、まあ南というか、
うん、
東南東というか、
うんうん、
入る道があります。
うん、
ボーンと行くと赤坂消防署というのがあって、
うん、
そこから急に、お墓の中になるんですね、道が。
うんうんうん、
一方通行ですので。
うん、
で、まあ、そこの入り口に、なんだろう、霊園の管理事務所とかありますが、
うん、
そのまま中に入って、最初の交差点。
うん、
ちょっと鬱蒼としてるんですけど、
うん、
そこを一方通行ですので左折、一方通行の状態で入ってきていただいて左折すると、まあちょっと道が車が駐車できる場所があります。
ごめん、
はい、
青山墓地から入
るね、ああ赤坂消防署、
はい、赤坂消防署から青山レーンの中に入っていって、
はい、
右折じゃないの？
いや、これ一方通行で南行きなので
南に入ってきますね、
はい、南行きですね。で、車止められる場所は左側です。左側っていうか東側なので、
あ、こっちなんだ。
うん、そうです、こっち側ですね。
右
側は止める場所はにはなってなかったような気がするんですけど。
あ、本
当、うん、確か、
はい、すいません、場所の打ち合わせが不十分だったので今確認をいたしました。
はい、
赤坂消防署を背にして青山霊園の方に入っていただいて、はい、最初の交差点は左ですね、
はい、
で、左に曲がっていくと、次の路地とぶつかる十字路がありますが、
はい、
要は最初左折した通りのどこか、
はい、
ま
あ、はい、
他に
車もで止められる場所なので、う
ん、この通りのどこかで止められるとこに止めて待ってますと、
はい、
いう感じなので、 まあなんか電気をつけて、まあカメラぶら下げてる奴らがいっぱいいるようなところにちょっと声をかけていただくと、はい、スノーさんですかって言って、はっていう顔をされたらあ違うなと、すいませんでしたと言っていただいて次の集団に行っていただければと。
そんな集団がいっぱいいたら怖いんですけど
ね、どんな状況か分かりませんが、まあ何人かいると思いますので、
はい、
声かけていただければと思います。まあ、現地着いたらツイッターの方とかでもあげますので、
はい、
私たちの方のツイッターチェックしていただいて、あ今そこら辺かみたいな、着いて止めた場所で今ここみたいなツイートしますので、
はい、
チェックしていただきながら声かけていただければと思います。
はい、
ツイッターのアドレスをお伝えしておきましょう。私のツイッターのアカウントが、はい、ハンスケをローマ字で書きしていただいて逆です。
はい、
逆さにしていただくと、私のアカウントになります。EKUSNAH、反対で読むとハンスケになるような、ID が私の ID でございます。
はい、
で、はい、スノーさんは、
はい、スノーさんは スノー SNOW に3は太陽の SUN で、数字の、はい、スノーさんで数字のですね、はい、1999と続きますので、
スノーさん1999
ですね。
はい、
はい、
ですので、まあフォローしていただいて、まあ当日のツイートをチェックしていただければ、
はい、
居場所を分かっていただけるんじゃないかなと、
はい、
思います。それで基本的には雨天でも結構です。雨の中でもいいよっていう方はお集まりください。はい、私たちは雨の中でも多分撮ってると思います。
はい、
ただまあ機材のこともあるんでね、ご無理のないところで、雨の中でも行ってみようと思われる方はぜひ足を運んでみてください。そしてですね、今週はプラスの情報として、
はい、
撮影会の終了後みんなでラーメン食いに行くことになりました。
はい、
ポッドキャストステーションスクランブルでは週刊ラジオという番組も始めております。
はい、
もう第5回か6回ぐらいになっているんじゃないかなと思うんですが、その中でご紹介しました、田中商店というラーメン屋さんが美味しいぞという情報がありましたので、そこにみんなで行ってみようということになっております。なのでこのフォトスクランブルの夜桜撮影会、ご参加いただいた方でそっちも参加してみようっていう方は、まあ割り勘です、自腹でラーメン食いに行くだけのことなんですが、はいはい、みんなで楽しくラーメンでも一緒に食べませんかということで、まあこれは別に撮影会だけでも構いませんし、そのラジオの方のラーメン食いに行くだけでも構いません。
はい、
ただし時間が時間なので、帰る、はい、足は確保しといてください。
ラーメン屋さんはちょっと遠いですよね。
足立区です。
はい、
ラジオの方で詳しく住所とか言っておりますので、足立区からなら帰れるぞとかいう方であれば、青山墓地から、足立区まではお送りできるかもしれません。
はい、
ただ人数的な問題もあるので、
まあ、それはそうですね、
基本的には足確保で、もし足ないんだけどっていう方は相談してください。スノーさんはその時に人乗せられるの？
うん、ね、3人ぐらいはなんとかなるかなという感じ
です。でもあれだよね、小関さんが参加だったら小関さん分はキープした方がいいよね。そうすると2人ぐらい。
2人ぐらいですかね。あの、うん、どうしてもその2人ぐらいかな、
うん、
ですね。はい、
禁煙者は2人。喫煙者でよければ6人ぐらいは乗れるんじゃないかと思いますので、ラーメン屋行きたいけど足がないという方はご相談してください。ツイッターの方でご相談いただければ、はい、早いもん順かな、
はい、
まあでもそんなにいっぱいにもならないと思うけど、
うん、
行ける方は、ただ帰りは知りません。あの、何の報酬もございません。
はい、
とか近くまでは送れるかもしれませんが、はい、基本的にはラーメン屋からは帰るあれを確保しておいてください。ということで、夜桜撮影会、
はい、
ぜひ振るってご参加いただければと。
そうですね、あの、初撮影会企画じゃないでしょうか。
あ、そうか、撮影会、撮影会、そうだね、みんなでなんか撮りに行
こう。初ですよ。
そうか、 と、はい、ねえ、そうだね。そう言われたら。
いや、なんか去年やろうかって言ってたんですけど、その、まあ、震災関係で吹っ飛んでしまった。
そうだね。はい、まあ、ようやくっていう感じか。
はい、そうです。
なので、はい、第1回撮影会参加、はい、結構プレミアかもしれません。
そうですね。
本当か？
よくわかんない
。でも、ぜひ参加いただきたいですね。こう、みんなでゾロゾロ撮ったら面白いかもしれません。はい、
あ、そうですね。みんなで、いろいろ、こう、照明をいっぱい持ってきてもらえると、楽しいんじゃないでしょうか。
うんうん、
っていうか、そうね。
まあ、去年の、
真っ暗なところ、
去年の様子をお伝えすると、まあ、二人でクリップンストロボを持って、こう、歩きながら桜を照らして、長時間録音で撮ってみたとかね。は
い、いろいろ工夫次第で面白いこと、
面白かったね、
うん、
まあ、長時間録音なので自分の姿は消えて桜だけ浮かび上がるみたいな写真が撮れたりとか、まあ一人がストロボ持って一人が離れたとこで撮るとかね、なんかそれが大人数になるといろんなことでまたさらにできそうな感じがするので、
はい、
まあみんなでワイワイと、墓地でワイワイするのもどうかと思うんだけど、
うん、まあまあ花見の人もいましたので、うん、はい、
時期的にはでもこれぐらいの時期は残ってるぐらいな感じの開花予報だよね。
ああ、まあこうね、ちょっと寒い日が多い印象はあるので、
ああちょっとちょうどいいぐらいになってるのかな、何か先週何日か前に聞いた開花予報だと今月末ぐらいから頭にかけて咲いて、7日8日ぐらいの週末まで楽しめるんじゃないですかねみたいな話をされてたので、まあ時期的にちょうど良かったかなと、
はい、
まあ、
期待しましょう。
急遽セッティングしたところでございますが、はい、なんとか残ってくれているといいんですが、まあ程よい感じで葉が残ってるといいけどね。
おお、そうですね、うん、
なので、フォトスクランブル、こう、何年？もう4年？ 5 年？
はい。
になりますが、
ました
初撮影会でございます。
はい、そう。
リスナー様参加型イベント。まあ、みんな手弁当でやってきていただいて、まあ一緒に写真撮りましょうぐらいのことなんですが、はい、ぜひ皆さんで集まって楽しんでいただければというふうに思っております。
はい、
ということで、おまけのコーナーでございました。
はい、
ふるってご参加ください、
はい、
特に参加、そうだな、なんか別に参加のあれも費用も特にありませんから、
はい、
参加費用のあれも特になくて構わないんですけど、まあ、できたらなんかツイッターの方でね、参加しますとか参加し考えてますとかって書いていただけると、
はい、
そうだ、この番組のさ、ハッシュタグなんか考えましょうよ。
なんかこれあれないんだっけ、
ハッシュタグがないからさ
そんなもんなかったんですっけ、
なあるの、
はい、あ、いや考えてみるとないです、
ないよね。なので、はい、シャープどうしようかね、フォトスクランブルってフォトスクランブルってやって検索したら出てくるのかね、カタカナハッシュタグと英語とどっちがいいです
か。カタカナだと、いや英語だと色なんでしょう、世界中から拾ってきちゃったりするんじゃないですか。
スノー PS、 あ、スノー PS でいきましょうか。
あ、わかりました。
ハッシュタグ、スノー PS、
はい、
S、NOWPS、
はい、
で、夜桜、
はい、
これさ、夜桜墓地撮影会、墓地がつかないとなんか違う気がするんだけど夜墓地じゃな、なんかロゴがよくないな、まあなんかそんな撮影会、
はい、
フォトスクランブル第1回の撮影会参加希望っていう風に、ハッシュタグをつけて、
はい、
声を上げてみてください。
はい、
このハッシュタグ追っかけますので、何人ぐらいの方が来るかとか、まあ参加表明しといていただけるとね、あの人参加考えてくれてたのに会えてないから何とか探してみようかとかいうこともできるかもしれないし、
はい、
どうですか、こう今日来れますかみたいな、こっちから呼びかけもできるようになると思いますので、
はい、
ぜひ、特に応募とかは必要ありませんが、ね、ツイッターの方で、はい、シャープスノー PS をつけていただいて、夜桜撮影会希望っていう風な形で、つぶやいていただけると非常に助かります、
はい、
で、ツイッターされてない方に関しては、メールでも受け付けます、
はい、
この番組のメールアドレスは、これもスノー PS だっけ、
はい、そうですね、
スノー PS アットマーク p-scramble.jp です、snows@p-scramble.jp、
はい、
メールの方でも受け付けておりますので、ぜひ参加表明の方をしてください、
はい、
まあ参加表明できなかったけど当日なんとかなりそうだったから来ましたっていうのはもちろんありなんですけど、
はい、
事前に表明していただけるとみんなも、あ、じゃあ俺も行こうかなみたいな人もいるかもしれませんし、ぜひ、声を上げていただいて楽しんでいただければと思います。ということで、緊急収録になりました。おまけのコーナーでございます。
はい、
おまけのコーナーってもう変えようかな取り忘れちゃったコーナーでございます。
はい、
お届けしましたのはハンスケと、
はい、腹声のスノーです。
ではまた来週、はい。